9ページ。9月は障害者雇用支援月間。みんなが働きやすい社会へ、子ども・若者サポートセンター。障害者雇用制度。障害者雇用促進法とは、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的とした制度です。ポイント1、対象となる障害者。身体障害や知的障害、精神障害、発達障害を含む、その他の心身の障害により、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受ける方。ポイント2、雇用義務。一定数以上の従業員を雇用する事業所に、一定数以上の障害者を雇用することを義務付け。ポイント3、合理的配慮を受けることができる。従業員は仕事をスムーズに行い、続けるための配慮や支援を受けることができます。どんな配慮が必要で、実現可能かは、障害のある人と事業者等で相談して決めます。希望すれば、障害者就業・生活支援センターや、障害者職業センター、相談支援事業所などが、事業所との間に入り、調整することもできます。この制度の根底には、すべての国民が年齢や性別、障害の有無にかかわらず、個人として尊重される共生社会を目指すという考えに基づいています。雇用・就労は、障害者が同じ国民として社会参加するための柱の一つと言えます。子ども・若者サポートセンターでは、障害のあるなしにかかわらず、若者の就労に向けた相談を行っています。ぜひご利用ください。マイナンバーカードの中に入っている電子証明書をご存知ですか？市民窓口課。電子証明書とは、インターネット上で使える身分証明書のようなもので、マイナンバーカードにデータとして記録されています。電子証明書には、1、署名用電子証明書と、2、利用者証明用電子証明書の2種類があります。どちらも有効期限は発行してから5回目の誕生日までとなり、有効期限が切れる3ヶ月前から更新が可能です。1、署名用電子証明書について、15歳以上の方のみ発行可能。インターネットなどで電子文章を作成・送信する際に利用します。作成・送信した電子文書があなたが作成した神聖なものであり、あなたが送付したものであることを証明することができます。例として、電子申請、e-text等、民間オンライン取引、オンラインバンキング等の登録など、暗証番号はアルファベットの大文字と数字を組み合わせた6桁以上。2、利用者証明用電子証明書について、すべての方が利用可能。インターネットサイトやキオスク端末などにログイン等をする際に利用します。ログイン等をしたものがあなたであることを証明することができます。例として、住民票等のコンビニ交付サービス利用など。暗証番号は4桁の数字。これらの電子証明書は申請の際に発行するかどうか選択できます。これから健康保険証としての利用など、電子証明書を使うサービスが増えていきます。申請から発行まで約1ヶ月かかりますので、申請はお早めに。詳しくは、総務省ホームページをご覧いただくか、市民窓口課までお問い合わせください。新庄庁舎、電話445002、大麻庁舎、電話445101。10ページ。 令和2年国勢調査10月1日実施、10月7日水曜日までに回答をお願いします。令和2年国勢調査葛城市実施本部情報推進課。令和2年国勢調査の流れ、全世帯に調査票及びインターネット回答用 ID 等を配布、9月中旬から。インターネット回答、9月14日月曜日から10月7日水曜日まで、もしくは郵送提出、10月1日木曜から7日水曜日まで、どちらかの方法を選んでください。10月1日が調査期日です。国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯が対象の5年に一度の最も重要な統計調査です。この調査を円滑かつ確実に実施するためには皆様のご支援が必要です。9月中旬から調査員が皆様のお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどして配布します。回答は簡単便利なインターネットで、前回に引き続き今回もすべての世帯でパソコン、スマホによるインターネット回答ができます。ご自宅に調査書類が届いたら、回答サイトにアクセスし、画面の案内に沿って国勢調査に回答してください。インターネット回答のメリット、1、便利で簡単、24時間いつでも回答できます。パソコン、スマホでどこでも回答ができます。 2. 正確で効率的な統計を作成、自動チェック機能により統計調査の結果精度が向上します。なお、今回は紙の調査票も一緒に配布しますが、インターネット回答をした場合は紙の調査票は破棄してください。郵送の場合は、調査票は郵送提出用封筒に入れポストに投函。調査票は郵送でも提出できます。同封の封筒に入れて、最寄りの郵便ポストに投函してください。切手は不要。語り調査にご注意ください。国勢調査などの統計調査を装い、金銭を要求することはありません。調査員は総務大臣から任命された非常勤の国家公務員で、顔写真入りの調査員証を携行していますので、必ずご確認ください。税・保険料の納期は9月30日水曜日です。収納促進課、税務課、保険課、長寿福祉課。9月は次の納付月です。固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、いずれも第3期普通徴収、介護保険料。口座振替日は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高の確認をお願いします。なお、納期限を過ぎるとコンビニでは納付不可です。11ページ、みんなで覚えよう心肺蘇生法。9月9日は救急の日。葛城消防署、電話697171。8つの項目があります。1、安全の確認。傷病者に近づく前に周りが安全か確認。2、反応の確認。肩を叩き呼びかけて反応があるか確認。3、119番、119番通報と AED、協力者を集め、119番通報と AED を依頼。4、呼吸の確認。10秒間、胸と腹部の動きを確認。わからなければ、呼吸なし。5、胸骨圧迫。胸の真ん中を強く早く押す。人工呼吸は省いても OK。6、AED 到着。すぐに電源オン。音声メッセージに従う。7、 パッドの装着・解析 AED が電気ショックするかしないかを判断。8. すぐに胸骨圧迫 AED の音声メッセージに従う。本当に救急車が必要ですか？昨年、葛城市内の救急出場件数のうち約5割以上は入院の必要がない軽症の方でした。緊急ではないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする出来事が発生した場合、救える命が救えなくなる恐れがあります。救急現場に消防車が？なぜ？次のような場合、救急隊と消防隊は連携して活動する場合があります。傷病者が重傷であり、救急隊員3名のみでは迅速に対応できないとき、救急車まで傷病者を搬送困難なとき、マンションや狭い場所など、交通量の激しい場所などで傷病者や救急隊員の安全を確保する必要があるときなどです。令和2年7月豪雨、災害義援金にご協力を、生活安全課。令和2年7月豪雨で被災された方々への義援金を受け付けています。次の16箇所に募金箱を設置しています。ご協力をお願いします。なお、義援金は責任を持って、共同募金会を通して被災地にお届けします。募金箱設置場所。新庄庁舎、市民窓口課。大麻庁舎、市民窓口課。UI ステーション、生き生きセンター。新庄健康福祉センター。相撲館、中央公民館。新庄大麻文化会館。新庄大麻図書館。歴史博物館。大麻スポーツセンター。ウェルネス新庄、道の駅二上パーク、大麻、道の駅葛城。12ページ、お日様堆肥、生ゴミを良質の堆肥にしませんか、環境課。家庭から出る生ゴミを太陽の熱で堆肥にします。お日様堆肥は、焼却費用の削減はもとより、CO2 の削減、資源の循環利用といった効果があります。現在、約350世帯のお日様堆肥モニターの家庭から出る年間約70トンの生ゴミが堆肥になっています。家庭菜園をしている方、お庭で花作りをしている方、ぜひ挑戦してみてください。モニターの声。水分だらけの生ゴミを焼却することは、水を燃やしているようなものなので、堆肥にすることはとても良いことだ。お日様堆肥を入れると土がふかふかになっていい大根ができた。手順。1. 発酵資材の入ったコンテナに生ゴミを入れる。2. 生ゴミに発酵資材を振りかける。3. コンテナの蓋を閉め、日の当たる場所に置く。この1から3を約1ヶ月繰り返す。一時発酵。4. いっぱいになったら、コンテナを堆肥場に持っていく。コンテナ、発酵資材は無料でお使いできます。一次発酵後の堆肥は、良質な堆肥にしてモニターにプレゼントします。電気代等のコストがかかりません。募集人数50名、先着順、市内在住の方。募集期間、9月1日火曜日から25日金曜日。モニターになるにはお日様堆肥モニター説明会の受講が必要です。申し込み、環境課窓口または電話で申し込みください。住宅に困っている方へ、市営住宅入居者の募集、建設課。募集内容、八川住宅2戸 3DK、うち1戸、事故物件。住宅場所、葛城市八川209-1。家賃、2万100円から3万9400円。前年の収入で異なります。 入居資格、葛城市市営住宅条例による条件を満たす方、現在住宅に困っている方、持ち家がある方や、その他の公営住宅に入居している方は不可。基準月収が158,000円以下の方、高齢世帯や障害者がいる世帯の場合は214,000円以下の方、令和2年9月1日で3ヶ月以上市内に住所または勤務場所がある方、市税、水道料金などに滞納のない方。受付期間、9月23日水曜日から10月2日金曜日、9時から17時、土日を除く。受付場所、建設課、新庄庁舎内。現地見学会、9月30日水曜日、10時から11時。見学を希望される方は、建設課まで。申し込み書、建設課、新庄庁舎、または、農林課、大麻庁舎、分庁舎で配布。注意事項、入居に伴う保証人は、市内に居住し、かつ入居決定者と同等以上の収入のある方とします。敷金は家賃の3ヶ月分です。家賃、敷金以外にも、共益費、自治会費が必要となる場合があります。近隣とのトラブルの原因となるため、ペットは禁止します。家賃は、入居家族全員の収入合計で計算します。市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏を確保するため、暴力団員は市営住宅に申し込みはできません。問い合わせ、詳しくは、建設課、電話445014まで。以上、山本純子がお伝えしました。